ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんにお料理出したからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、東京都出身、西ノ島町沖デジタルラボの小山英二さんと、同じく西ノ島町拓飛神社の松浦充さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
はい、弦楽器であれば。
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
英二さんと充さんはよくセッションされるんですか？
はい、あのクラゲ堂であのセッションを時々やってて参加していただいているという形で。
あのクラゲ堂ってカフェのセッション以外にも、実はあの私あの拓飛神社っていう神社で神職もやってるんですけども、神事でもセッションしていてですね、あの私と宮司の父があの、まあ、彩色をするときに、はい、太鼓の林をやって、もう英二さんの太鼓がないと彩色がスタートできないし終われないっていう、だから神事でも結構頻繁ですよね。数日前も一緒にやりましたけど。
待って、どうなってそうなるんですか？
あれは なんで決まったんですか？
もともとその、もう9年ぐらい前になりますけど、その太鼓 のやってられる方がだいぶ高齢になってきて、その継承したいということで、教えていただいて、でそこから充さんのお父さんと一緒に神事の時にその採点楽譜という、太鼓を叩く役を、やらせてもらっているという。
面白いですね。それはやっぱり英二さんがドラムができるということで白羽の矢が立ったんですか？
あれはどういうその選考基準だったか私はよく分からないんですけど、
ドラムは遊びで叩いてただけでき
っと彼なら
やってくれだろうということ
で、
まあ、なんか音楽系の、人材ということで、
すごい。もうじゃあ島でそんな役割も担ってらっしゃるんですね。
そうですね、はい。
そもそも英二さんと充さんの出会いはどこからなんですか？
私だから島に東京から移住する前に、まあいろいろ家の関係とかで帰ってきてる時に、クラゲ堂っていうカフェがあるんだっていうので、英二さんとあの奥さんのアリサさん、それでまあ話すようになったり通うようになったら、どんどん絡みが増えてきたというところですね。はい。
充さんはもともと西之島のご出身なんですか？
そうですね、高校まで西之島で、大学進学で関東の方に行って、40で帰ってきたから20年近く本土の方ですね、東京行ったり、転勤で名古屋や石川行ったりしました、ほとんど東京で過ごしてますね、はい。
どんなお仕事されてたんですか？
最初に新卒入った会社はちょっと説明が難しいんですけど、自衛隊の戦闘機を、米軍から輸入するんですよ。それを米軍の技術文書とかを、自衛隊用に翻訳する、技術文書の翻訳、テクニカルライティングって仕事があって、はい、まあ私は別にその直接翻訳とか、技術的なことをやるのではなくて、工程管理とか、まあ全体の進行みたいなことをやって、そこで3年ぐらい勤めて、あとはあの石油ガスの元売り会社に10年以上勤めてました。そこでは社内 SE とか、総務関係のことをやっておりましたね、はい。
でご実家が神社をされている、
は
い、
そうですね、はい。
でもう出るときはやっぱり戻ってくるつもりで出られたんですか？
いや、それは考えてなかったです。というのは父にも明確に継いでくれとは多分一度も言われたことがなくてですね、で2年ぐらい前だったと思うんですけれども、言い方としてはそうですね、あの父がもう70も越して高齢なので、拓飛神社に限らず西之島で神職が不足していると、ついては、後継者を立てなければいけないが、他にも候補者はいるんですけれども、もしする気があるのであれば引き継ぎのタイミングは今だぞというので、あのちょっと決めてくれということで、当時、東京に住んでたんですけど、それなりに仕事もうまくいってて、不足はなかったんですけれども、 流れに乗ったと言いますか。そうです。妻と一緒に引っ越してきて、妻なんか縁もゆかりもない土地ですから、うん、僕の方が不安がってたんですけど、妻のが結構乗り気で、すればいいじゃないみたいな感じで、はい、
あ、そうだったんですか。エイジさんはどちらのご出身なんですか。
まあ、東京の出身なんですけど、うん、まあ、移住して10年ぐらいになりますけど、うん、移住する前は、妻と一緒に千葉県に住んでまして、うん、そこから妻が高校の生物の教員をやってまして、うん、ちょうどその沖の道前ですね、道前に唯一ある高校の道前高校さんというところの教員を全国から募集するっていう取り組みをやってて、うん、まあ、そこに応募したいということで移住したいという話を聞いて、なんか面白そうだねということで、僕の方はシステムエンジニアやってたんですけど、まあ、それの会社辞めて、こっちに移住してきて、まあ、そこからは個人でウェブサイトを受け負ったりとか、うん、なんか他の会社のシステムをちょっと作ったりとかですね、まあ、いろんな仕事をやらせてもらっているところです。
でも沖に、ね、移住したいんだけどってなった時に面白そうだねっていう反応、なんかすごい素敵ですね。
まあ、ちょっと驚きはありましたけど、まあ、ちょうど転職ちょっと考えてた時もあって、うん、新しい環境も面白そうだなと思って、うん、3D プリンターを買って
なぜ待ってください、エイジさん、そこでなんで 3D プリンターなんですか。
いや、なんか西之島に来て何ができるかなと思って、うん、なんかお土産とか作ったら面白そうだなと思って、うん、結構食べるものとかはいろいろあるんですけど、その物として持ち帰るようなものって案外少なくって、で、まあ、3D プリンターでなんか物作ったら面白いかなと思って、で、結局こっちに移住してからそのプリンターを使って、西之島の、イメージキャラクターとしてカツイカカッちゃんっていうイカの、キャラクターがいるんですけど、まあ、それを立体化したキーホルダーとかを作って最初売ったりしていました。
なんかなかったら自分で始めてみようというマインドが強いような印象があって、なんかすごい DIY 精神あふれる感じでいつも面白いなと思いながらですね。
よし、夫婦で移住だって来て、なんかそこから面白がってる感じですか。
そうですね、最初は本当に遊びでいろいろ作ってるだけだったんですけど、いろいろ作ってるうちにいろ、まあ、んなお声がかかるようになり、もともとソフトウェアのエンジニアなので、ちょっとそのフェリーの乗り換えがややこしくて、うん、割と困ってるからなんとかできないかっていう話を聞きまして、うん、で沖航路案内っていうアプリを作って、うん、フェリーの乗り換え案内とかをスマホで確認できるようにしたというのがありまして、で、まあ、そのアプリ結構使っていただいてて、アプリをまた見て西之島にもソフトを作れる人いるんだということで、だんだんこう仕事が増えていった感じです。
沖航路案内ってすごい画期的ですよね。
船の関係って接続がちょっと感覚的にパッと分かりづらいんで、普段生活してる現地の人間でもとりあえず航路案内で何時の接続あるかなってよく見ますね。だから観光客の方も使えますし、現地の人もよく使うというところですね。
もうじゃあ、はい、島民の皆さんにとっては、はい、よく来てくれたな。
いや、そうですね、その影響力計り知れないですね、航路案内1個取っても
ねえ
妻もSE 開発系の SE やってるんですけれども、うん、前の SE をしながら英二さんとも一緒にそのシステム環境の仕事を一緒にやってますね。
いろいろお手伝いいただいて大変お世話になってます、う
ん、じゃあその仕事の内容としては関東でされてた仕事の内容とあんまり変わらないような。
かなり変わっていて、まあ、ソフトウェアエンジニアといってもいろいろ分野があって、うん、もともとやっていたのは、組み込み系のエンジニアという職で、パソコンとか以外の家電ですとか車とか、あと果ては宇宙船とかに扱われるようなやつというのの、まあ、ベースとなるその OS っていうソフトウェア作ってて、うん、こっち来てからはあまりそういう仕事はないので、まあ、ウェブサイトを作る技術とか、他の会社内のシステムを作るだとかっていうシステムはこっちに来て独学で勉強していたという感じです。
あ、もうご自身で勉強して。
はい
やっぱりその人と人とのつながりでどんどん仕事が広がっていってる感じですか。
そうですね、いろいろ、紹介してもらったりとか、 まあ、継続でお話しいただいたりとか。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、東京都出身、西ノ島町沖デジタルラボの小山英二さんと、同じく西ノ島町多久比神社の松浦満さんのお話、まだまだ続いていますよ。
満さんは今どんなお仕事されてるんですか？
はい、私はあの観光協会の職員と、まあ、神社業を、まあ、併業してます。まあ、神社業は仕事といっても、どっちかというと経済活動とはまた違って、仕事は仕事なんですけど、ちょっと属性が違いますけどね。普段は観光協会で、祭りとか、まあその準備とかあるときは神社業をやってるというところですね。
20年ぶりに帰ってこられたわけですよね。はい、どうでした？
こっちってなんか余ったからもらうとか、例えば家電とか車とかないなと思ったら、もう使わないからもらうとかあげるっていうのが、結構それが今までなかったですから、それ結構衝撃ですね。
はい、私なんかもらうって、はい、例えばなんかお野菜がいっぱい取れたからあげるとか、はい、今日ちょっと魚いっぱい取れたからっていうものかと思いきや、
は
い、
それもありますし、
けど家電とか車レベルまで、
はい、だから車、私こっち来てから結構ボロボロだったんですぐ壊れたんですけど、2台ぐらい全部どっかからもらってきたもので、家ももらったもので、
そういうことですか？そうなんですか？
家はたまたま、あの地が、あの、まあ、家の近所歩いてたら、なんか墓じまいしてる人がいて、バラさなきゃいけなくて解体費用がかかる、それだったらもらってほしいと、運よくそういった話があって、それを、まあ、譲渡いただいて、
たまたま道歩いてたら家もらえるって、
まあまあ そこは購入はそうですけど、
どんなたまたまなんだろう、はい、あ、そうなんですね。はい、エイジさんもそういうことあります？
そうですね、船をもらったこと
なんか規模が違うんです。 船もらえるんですか？
はい、
もらったんですか？
これも、みつるさんのお父さんにさちょっと聞いてみたらあるよって言われて、ちょっと
あの
広報所からいただきまして、でまあちょっとなかなかその管理が大変で、
でももらったところで免許がないと乗れないです
よ。はい、あ、免許は取りに行きました。
え、もらったから取りに行ったんですか？
はい、
すごい。あ、そうなんですね。じゃあ今も
で船はちょっとあの台風の時に大穴が開いてしまってちょっと廃船ということになったんですけど、まあ、そういうことはありました。
船ももらえちゃうっていう。エイジさんはその千葉からご夫婦で引っ越してこられて、この島の生活っていうのは初めどうだったんですか？
初めはまあ物は確かにまあ少ないんですけど、必要なものが一通り揃ってるというか、まあ、スーパーもあるし、その病院もあるし、コンパクトにその島の中にいろんな必要なものがまとまっているので、うん、むしろ便利かなという気もしました。
みつるさんもそういうところあります？
まあ、そうですね、物は確かに少ないんですけど、私サラリーマン時代に片道1時間かけて毎日満員電車乗ってたことを考えると、コンパクトにまとまってるっていう意味ではそうなんですけど、まあ、もうちょっと物欲しいなと思うこともあるんですが、まあ、そこはまあいろいろありますから、そこで補給をするような感じですかね。はい、
エイジさんもそのなんだろう、西の島での暮らしで、じゃあちょっと肌に合ってるなっていう感じなんですか？
そうですね、なんかあんまり、まあ、自分からこう声をかけたりとかっていうのはそんなに得意じゃないんですけど、まあ、都会にいるとどうしても人に積極的に結構関わっていかないとみんな疎遠になっちゃう感じがするんですけど、こっち来てからは結構いろんな人に声かけてもらったりとか、まあ、店をやってるとその店にいろんな人が遊びに来てくれたりとか、まあ、割と受動的ではあるんですけど、思いがけないこう出会いというか、いろいろ関わりが持てて面白いなというところです。
私ちょっと気になるんですけど、今まで島にいなかったものをエイジさんが作り出したわけじゃないですか。そういう時って島の人の反応ってどんな感じだったんですか？
特に子供受けが割と良くて、文化展みたいなイベントみたいなのを結構やってて、そういうイベントにちょっと 3D プリンターごと出展してみたりとか。
エイさんはイベントの時にゲームを自分で開発してです、自作して、で子供たちがそれガチャガチャって言いながらいつも遊んだりしてそれも DIY で この前もなんか机をくり抜いて徹夜でコントローラー作ったって言ってました。
クイズゲーム、赤青緑黄色のボタンでこうポンと答えるっていうゲームを作ったりしました。
どんどん今までなかった遊びとかをね、見たことないものを生み出してくれてるわけですよね。
やっぱいろいろ作るのが趣味なので。
ホログラムが出てくる、あのあれ
な、あ AR、
AR、AR 作
った AR、はい、
とか、うん、とちょっと仕事の絡みで、あのドローンの360度カメラで撮影して、それを VR のゴーグルで見るっていうのを今開発中なんですけれども、そういったのもその撮影から編集まで A さんがやってくださって、はい、
それやっぱり移住してなかったらそういうことって、
そうですね、ここまでいろいろ展開できなかったかなっていうのはあります。
みずるさんもなんかこう戻ってきたからこその楽しみとか気づいたこととかっていうのはやっぱりあるんですか？
あ、そうですね、地域の歴史とかをよく郷土史とか見て調べることがあるんですけれども、まあ狭い島なので広げるというか掘ってく方がメインなんです。だから神社の聖地があった岩がとあるところにあるんですけど、それはちょっと今は獣道で行けないんですけれども、うん、見に行って、まあ、できれば映像なのか何なのかアーカイブに残したいなとか、うん、あと以前はあの陸路ではなくてやっぱ船がメインの交通手段でしたから、うん、明らかに人が陸路で行けないところに鳥居があったりとか道が、昔の道があるんですけども、そういうの行ってみてちょっとアーカイブスに残したいなというふうには考えてますね、はい。
そういうのを聞いたらエイジさんがちょっと胸が踊ってくるんですか？
面白そうですね。
まだまだなんかこうやったら面白くなるんじゃないかっていう精神がエイジさんも水井さんも溢れてる感じがしますよね。
まあ、な、選択肢がないが選択肢を作ってこみたいな感覚ですよね。
エイジさんもそんな感じなんですか？
そうですね、ないからこそなんかいろいろ作りがいがあるというか、
西の島に来てよかったなって思う瞬間ってどういう時なんですか？
そうですね、本当にあの皆さんいい人が多くていろいろお世話になってたりして、であのまあ子供もすごいあのここの島に馴染んできてて、おじいさんおばあさんたちもあのすごい可愛がってくれますし、でも子育てはすごいしやすいかなっていう印象です。
みつるさん戻ってきてよかったなと思います、
はい、そうですね、なんかその亡くなった部分もあれば、あの新たに得た部分もあるんですけど、僕の場合多かったのがなんかちょっとした頼まれ事とか相談っていうのがあって、だからそれって別に一連のところにもならなかったりするんですけど、案外嫌いじゃなくて、そういうなんていうんですかね、コミュニケーションが得られたっていうのは僕としては多かったかなと。あと皆さんのんびりしてますね、うんうん、でちょっと僕移住する前にちょっと不安だったのが、うん、子供の頃しかこっちいなかったので、うん、その人間関係の感覚が分からなかったんですよ、うん、今となっては構える必要もなかったなと、うん、皆さんすごい親切にしてくださるのでって思いますね、
ハートフルデイズ
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。